お祈りします。天の神様、何かと心騒ぐような日々の中で、しかし私たちはあなたを見上げます。あなたに心からの礼拝をお捧げします。あなたを主と告白し、あなたの御言葉を待ち望みます。神様、どうぞ今日私たち一人一人にあなたご自身が自由に触れてくださって、御言葉を持って導いてくださって、一つでも二つでもその御言葉に応答する、そんな一歩を踏み出させてください。神様、私たちの歩みは主と共に歩む歩みであることを覚えながら、今週も神様から目を離すことなく歩むことができますように導いてください。神様、愛する教会員お一人お一人がこの夏の間も続けて守られますように、入院中の綾子姉妹や安西兄弟、そのリハビリが守られて、松葉杖をつきながらの歩行がうまくできるようになって、早く退院できますように、安西兄弟のロボットを使ってのリハビリも今回も豊かに用いられますようにお願いします。本田姉妹は毎日病院に通われて放射線治療を受けておられますから、神様がその治療をあなたの御業としてお持ちください。その他お一人お一人、神様がその健康を支え、心に平安を与え、ご家族をも祝福し、どうぞ健やかにこの夏を過ごすことができるようにお願いいたします。神様、先週中神様の前で誓約をし、新しい二人の歩みをスタートした新谷兄弟、そして港さん、神様の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。また義人先生の今日までの休暇が祝されますように、またこの夏の間の教会の歩みが続けて導かれますように、英会話クラスやエリムの働きは今週もお休みになりますけれども、良い休息となりますようにお導きください。夏の各キャンプなども祝福し、またお一人お一人のこのお盆期間中のいつもとはちょっと違う休暇かもしれませんが、それぞれの場所で神様の祝福がより豊かに鮮やかに与えられますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。どうぞあなたの御言葉がよくわかるように導いてください。私たち一人一人の心を開くことができるのは神様あなただけですから、今どうぞ神様、私たちの心にお入りください。待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。8月に入って早いもので1週間経ちましたね。皆さんはどんな1週間を過ごされたでしょうか。私はですね、義人先生が休暇中の2週間、なんだかバタバタバタバタと慌ただしくあっという間に過ぎていく日々を過ごしながら、なんか改めて普段どれだけ義人先生に助けていただいていたんだろうかと、もっとちゃんと義人先生に感謝を表さなければいけないなと、そんなふうに思わされた1週間2週間でした。また前回のメッセージの時にですね、うちの長女が自動車学校に通ってるということをお話ししましたけれども、動き出すことが遅かったので、果たして1ヶ月で本当に免許を取ることができるのかどうか親もちょっと焦ったりもしたんですけれども、先週中娘がですね、無事に免許を取得することができたんです。私もですね、どれじゃあ絶叫マシンに乗ってみるかと言って、娘が運転する車の助手席に乗りながらですね、カーブのたびにキャーって絶叫するのは運転手の娘の方でしたけれども、まさか娘の運転する車に乗る日が来るなんてと、少し感慨深く感じたりもしたのでした。またいよいよなんだか娘の成長も感じたりしてですね、なんだか嬉しくも感じたのでした。どうでしょう、親はですね、我が子がバタバタとでも生き生きと歩んでいる姿を見ることができるのは親にとってもやっぱり喜びではないでしょうか。 またその子供が成長している姿を見ることができるのは、やっぱり親も励ましを受けるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所でパウロはピリピ教会のことを知って励ましを受けたいと言っていますけれども、パウロの伝道旅行によって誕生した我が子のようなピリピ教会だったと思います。我が子のようなピリピ教会が親が子供を見るように何だか生き生きと歩んでいる姿を見ることができたら、パウロにとってもどんなに大きな喜びでしょうか。また我が子のようなピリピ教会がいろんな問題がありながらもそれを乗り越えて健全に成長している、ああ大きくなったなって知ることができたら、それはどんなに大きな励ましを受けることができるでしょうか。そして教会が確かに生きたキリストの体として生き生きと歩み、そしてさまざまな経験をしながらもそれを糧にして健全に成長していくならば、誰よりも神様ご自身がどんなに喜んでおられることでしょうか。皆さん、願わくは私たち福島第一聖書バプテスト教会もそんな教会であり続けたいと思いますね。さて、続けてパウロがピリピ教会の人々に宛てて書いた手紙を連続して見ていますけれども、パウロはピリピ教会の中に残念ながら不一致、ちょっとこう分裂しそうなその状況があることを聞いて知って、ここまで親が子供のことを心配するようにさまざまなことを進めてきたのでした。教会が大切にすべきこと、教会が目指すべきこととしてパウロはピリピの教会にどのようなことを進めてきたでしょうか。ちょっと振り返って思い出してみましょうか。引用箇所の丸1番に同じピリピの1章27節を挙げていますから、1章27節前半だけですけれども、この箇所ご一緒に読んでみましょう。はい。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。いかがでしょうか。ピリピ教会の人々にとっても、そして今日に生きる私たち一人一人にとっても、自分の思うがままに自分が自分の主になって自分が自分の心の王座にドーンと座ってそうやって歩んでしまうのではなくって、ただキリストの福音にふさわしく生活する、そのことはやっぱりいつの時代もどこの教会にも私たち一人一人にとっても大切なことではないでしょうか。引用箇所の丸2番、ピリピの2章4節5節もご一緒に読んでみましょうか。4節5節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。いかがでしょう。以前見た箇所を思い出しますか。私たちの模範はイエス様だと確認しましたね。神の見姿であられるお方がその在り方を捨てられないとは考えず、人となって現れ十字架の死にまでも従ってくださった、そんな自分のことだけでなく他の人のことも顧みるキリストイエスのうちにあるこの思いを私たちもお互いの間でも抱いて大切にして歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、いかがでしょう。ここまでピリピ人への手紙、パウロはピリピの人々の愛するその子供に親が手紙を書くようにいろんなことを書き進めてきました。キリストの福音にふさわしく生活してください、どうかあなたたちキリストの思いをあなた方の間でも抱いてください、そんなふうに進める流れの中で、パウロは今日の箇所で今日のタイトルにもつけましたけれども、自分自身のことを求めるよりもイエス・キリストのことを求めた人々として二人の人物について手紙に書いてその姿を紹介しているんです。今日アウトライン 前に出さないんですけれども、キリストを求めた人々というタイトルで2つのポイントです。1つ目はテモテの姿です。2つ目はエパフロディトの姿です。このキリストを求めた人々の姿を今日はまずご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。そしてそんな彼らの姿を見るときにいろんな共通点が見えてくるんです。主にあって共に生きる幸い、愛し合うということ、使い合うという姿、そういった姿を、じゃあ私たちも今のこの何かと窮屈さを感じるような、もしかしたらいろんなことで交わりが制限されてちょっと寂しく感じてしまうような、そんな時だからこそ改めて私たち教会の目指すべき姿として今日は大切にしてまいりたいと思うんですね。それでは私たちの模範としたい、まずはテモテの姿を確認してまいりましょう。じゃあ今日の箇所に入って19節をご一緒にお読みしましょう。はい、私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。先ほども言ったようにパウロは親が子を思い、その成長の姿を見ることができることによって励ましを受けるように、第2回目の伝道旅行で誕生した我が子のようなピリピ教会のことを私はもっと知りたい、そして励ましを受けたいと願いました。きっとパウロはすぐにでも自分自身がピリピ教会にまたあなたたちに会いたいんだと行きたかったと思います。しかしこれまで何度も確認してきたように、この時パウロはどこに、どのような状態でしたか。ローマで囚われの身でしたから、パウロ自身は行くことができませんでした。そこでパウロはテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいるのでした。このテモテという人物、皆さんよくご存知だと思いますけれども、パウロとテモテはとても親しい間柄でした。だってテモテ個人に宛てた手紙が第1、第2ってこの聖書の中に加えられています。その手紙見ると、ああ本当に我が子のようにテモテのことも愛してるんだなって伝わってきます。またパウロはテモテのおばあちゃんのこととかお母さんとも交わりがあったようですし、またテモテはパウロの本当に愛弟子のようにしてたくさん訓練を受けて、そしてテモテは非常によくパウロに仕えている、そんな人物でした。以前見た使徒の働きで、その旅の途中からパウロの伝道旅行にテモテも加わると、もうパウロの行くところには必ずテモテがそばにいたって言えるほどでしたね。パウロがこのピリピ教会への手紙を書いている時にも、ローマの獄中にいるパウロの身を案じてテモテは自分の身の危険も顧みないで、ローマに自分も住んでパウロの助けをしていたのでした。そんなテモテについてパウロは20節のように紹介しています。じゃあ20節もご一緒に読んでみましょう。はい、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。いかがでしょうか。テモテは先ほど確認しました、パウロがこれまでピリピ人の手紙で書いてきた自分のことだけでなく他の人のことも顧みるというキリストのうちにある思いを、どうでしょう、ここ読むとまさにテモテ自身が抱いている、そういう人だったのではないでしょうか。だってテモテはパウロと同じ心になって真実にピリピ教会の人々のことを心配している、そういう人でした。テモテのような人は他に誰もいませんでした。なぜなら人間は自己中心な生き物ですから、キリストのことを求めるよりも自分自身のことを求めてしまいやすいからです。21節も読んでみましょう。21節も読みましょう。はい、皆自分自身のことを求めていてイエス・キリストのことを求めてはいません。 自分だけのことではなく他の人のことも顧みる、そんなイエス・キリストのことを求めてお互いの間で実行し合うことができたらどんなに素晴らしいことかと思います。しかし現実はパウロがここに書いているようにピリピ教会の人々もそうだったでしょう。そしてパウロの周りにいた人々でさえも皆自分自身のことを求めてしまう。それが当時の人々の、そして今日に生きる私たちの現実の姿とも言えるのではないでしょうか。皆さん、テモテのように自分自身のことよりもイエス・キリストのことを求め、真実に他の人のことも顧み、心配し、愛する、そんな信仰者に私たちもなっていくことができるならば幸いですね。パウロの代わりにピリピ教会に送り出すならば、まさにこのテモテが適任でした。22節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。かつて伝道旅行中、テモテもピリピの町に行きましたから、ピリピ教会の人々もテモテのことをよく知っていたでしょう。テモテが適任であるということはあなた方も知っているでしょうと。そうなんです。テモテは子が父に仕えるようにしてパウロと共に福音のために生涯捧げて奉仕してきた、そういう人だったんです。当時はですね、父親の権威は絶対でした。子供が親に対して従順であるということは子供にとっての大切な義務でした。まさにそのようにテモテはパウロと同じ心になって徹底的に仕えて、そしてパウロと共に福音のために奉仕してきたのではないでしょうか。ですからパウロは続く23節にあるように、私のことがどうなるか、釈放されるのか、それとも処刑されるのか分かり次第すぐにテモテを送りたいと望んでいるのでした。そして24節にあるようにパウロ自身も主の御心であるならばピリピ教会に行きたいのだと伝えているんですね。さあ、いかがでしょうか。ローマの獄中にあって鎖につながれ身動き取れず、自分のことがどうなるのかもわからない、そういう状況に置かれていたこの時のパウロにとってテモテの存在はとても大きかったのではないでしょうか。自分自身のことよりもイエス・キリストのことを求めて、パウロと同じ心になって、他の人のことも顧みて真実に一緒に心配してくれる存在、子供が父に仕えるようにまさに一つになって共に生き福音のために仕えることのできる存在。皆さん、人が一人で行うということにはやっぱり限界がありますよね。皆さんはオリンピックよく見ましたか？早いもので今日で終わろうとしていますね。私も時間があるときは何かとテレビつけて見ていたように思いますけれども、もちろんですね、メダルに向かって一生懸命競技しているその本番中の姿も感動しますけれども、その背後にあったこれまでの一人一人の物語とか、その途中での人と人との出会いとか絆とか、そういう姿を知るときに、なんか私はもっともっと感動を覚えるんですね。サッカーとか野球とか、そういうチーム競技はもちろんですけれども、一人で競技する個人種目だとしても決して一人ではないんですよね。一人で行うことには限界があるし、背後にいる多くの方々と助け合って支え合いながら一緒に目標を目指して前進しているのではないでしょうか。あんな風に一つになって共に歩み、そして最後にお互いの存在を感謝し合う、そういう姿は本当に麗しいなと 私はいつもそっちの方によく感動させられているんですね。皆さん、私たちの信仰生活も同じですね。私たちが信仰の仲間と助け合い、支え合い、そして祈り合いながら歩んでいくということが必要なんですね。大切なんですよね。そしてそんな同じ心になって真実に心配し合い、愛し合い、使い合い、一つになって生きることは神様の目にどんなに麗しいものかと思いますね。何度も読んでいますけれども、今日も確認しましょうか。引用箇所の丸3番、詩編133編1節をご一緒に読んでみましょう。詩編133編1節を読みましょう。はい。見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは。そうです、皆さん、主にある兄弟姉妹が一つになって共に生きることは、何という幸せ、何という楽しさでしょうか。何と麗しいことでしょうか。さあ、皆さん、願わくは私たちも自分自身のことを求めるよりもイエス・キリストのことを求めて歩んでいきましょう。同じ心になって真実に愛し合い、使い合いながら歩んでまいりたいと思いますね。みんなで共に福音のために奉仕し、福音にふさわしく生きていくという時に、いよいよ教会の中に一致が生まれて、そこに神様が豊かな栄光を表してくださって、たくさんの実を結ばせてくださるのではないでしょうか。さあ、続けてパウロはイエス・キリストのことを求めた人々として、2人目、エパフロティトの姿について紹介しています。じゃあ今日の箇所25節、今日の箇所の25節をご一緒にお読みしましょう。はい。私は私の兄弟、同労者、戦友であり、あなた方の使者で私の必要に仕えてくれたエパフロディトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。以前にもちょっと紹介しましたけれども、このエパフロディトという人はピリピ教会からの使者として、ピリピ教会で集めた献金をローマの獄中に捕らえられていたパウロのもとにわざわざ旅して届けてくれた人です。そしてエパフロディトはそのまま届けて、じゃあさよならじゃなくて、そのままパウロのもとに留まって、パウロの必要に仕えて、その働きをすぐ近くで助けていた、そういう人物でした。ですからピリピ教会の人々にとっては自分たちが使わした人ですから、よく知っている人物ですけれども、パウロは今回エパフロディトを送り返すにあたって、彼のことをイエス・キリストのことを求めた人として改めて愛を持って紹介しているんです。パウロの紹介はこうでしたね。まず一つ目は、エパフロディトは私の兄弟なのだと。25節ですけれども、私たちもお互いのことを兄弟姉妹と呼びますけれども、同じ父なる神様の前に神の子供とされている私たちは、確かに神様にある兄弟姉妹ですね。エパフロディトはキリストにあってパウロを兄のように思い、そして弟のように仕えていたのではないでしょうか。またパウロはエパフロディトを福音のために共に働く同労者であるとも呼んでいますね。それほどにエパフロディトの協力の姿勢は誠実で真実で愛の姿だったのではないでしょうか。そしてまたパウロはエパフロディトは戦友であるとも呼びました。エパフロディトは福音宣教のためにパウロと共に戦い、そしてその苦しみを分かち合う戦友としてパウロに仕えた人物だったのではないでしょうか。また彼は愛の人でもありました。じゃあ次の26節をご一緒に読んでみましょう。26節読みましょう。はい。彼はあなた方皆を慕っており、 自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。エパフロディトはフィリピ教会のみんなのことを心から慕っていました。聖書をお持ちの方はこの慕っているというところに米印がついていて、脚注を見るとエパフロディトはフィリピ教会のみんなに会うことを切望していました。自分が病気になったということがフィリピ教会のみんなに伝わった時に、エパフロディトは私本当に病気になってどんなに辛かったんですよとか、もっとあなたたちにこうしてほしかったんだとか、そんなこと言いたかったんじゃない、皆さんに心配かけてしまったことを気にして、そして祈られているということに感謝して感動して、早くみんなに会いたいと切望したのではないでしょうか。エパフロディトの病気は死ぬほどの病気だったようです。27節も読んでみましょう。27節も読んでみましょう、はい、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。しかし神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。エパフロディトはフィリピからローマまでやってきた長旅の過労からか、福音の戦いの厳しさからか、または実際に迫害にあったその迫害の激しさからか、理由は書いてないので分かりませんけれども、死ぬほどの病気にかかってしまいました。しかし悲しみに悲しみが重ならないように、神様はエパフロディトを憐れんで、パウロも憐れんで、その病気を癒してくださいました。そこで28節、28節も読みましょう、はい、そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。私の兄弟、同路者、戦友と呼ぶほどのエパフロディトのような人物はパウロのもとにこれから先もずっと一緒にいてくれて、パウロの働きを助けてくれるにはうってつけの人物だったと思います。パウロにとってもエパフロディトが一緒にいてくれることは大きな願いだったと思います。しかしパウロもまた愛の人ですから、自分自身のことではなくってイエス・キリストのことを求めながらフィリピ教会のことを第一に考えて、エパフロディトを大急ぎで送ることにしたのでした。そして29節にあるように、大きな喜びを持って主にあって彼を迎えてほしいと、また彼のような人たちを尊敬しなさいと手紙に書き加え、そして最後、じゃあ30節もご一緒に読んでみましょう、はい、彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため命の危険を犯したのです。エパフロディトはまさにキリストのために命がけの奉仕をしました。イエス・キリストのことを求めてフィリピ教会の人々の分を果たすためにパウロに仕え、つまりはキリストに仕えたのでした。さあ、ローマの獄中にあって、明日どうなるのかもわからない、そういう状況に置かれていたパウロにとって、テモテの存在もそうだったと思いますけれども、エパフロディトもまた私の兄弟、同路者、そして戦友として一つになって共に生きてくれている、固くて切れない三つ寄りの糸のようになってくれている、それはどんなにか大きな励ましであり慰めであり力となったことでしょうか。引用箇所の丸4番、伝道者の書の4章12節、伝道者の書4章12節をご一緒に読んでみましょう、はい、一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れない。結婚式で読まれるならば主にある夫婦の関係もそうです。またこの箇所は友人関係とか信仰の仲間、神の家族の関係もそうです。私たちは一人なら打ち負かされても二人なら 立ち向かえるんです。三つ寄りの糸は簡単には切れないんです。そんな兄弟姉妹、そんな同労者、そんな戦友との交わりの中をお互いに助け合い、支え合い、祈り合い、愛し合いながら、この信仰の旅路をみんなで全うしてまいりたいと思いますね。実は今日の礼拝には、本当は会津に住んでいるアビー姉妹、覚えておられるでしょうか。アビー姉妹がこの礼拝に来られる予定だったんですけれども、コロナもあってですね、今日は残念だけどもやめますということで来られなくなってしまいました。アビー姉妹はですね、会津での4年間の英語教師の働きを終えて、来週アメリカに帰られることになったのでした。今回来られなくてとても残念そうでしたけれども、皆さんに本当にありがとうございました、また皆さんにすぐに会えることを願っていますとの伝言も預かりました。アビー姉妹はですね、同じ福島県に4年間いたとはいえ、福島県って本当に広いなって思うんですが、会津はなかなか遠いこともあって、そんなにたくさんここに来て一緒に礼拝することはできませんでしたけれども、私はですね、やはりアビー姉妹のことも兄弟姉妹であり、同労者であり、戦友でもあるように感じていました。アビー姉妹との出会いは10年前です。毎年夏にアメリカのインディアナから来てくれていたベックチームの、記念すべきというか第1回目として、奥多摩のキャンプ場に来てくれた時のチームの一員でした。あの時はですね、奥多摩町にお世話になっていた私たちにとって、近くの小学校でベックがあるよ、アメリカ人のチームが来てるよとチラシを一緒に配ってくれて、地域の子どもたちと一緒にベックをすることができたのはやっぱり大きな恵みでした。そしてまた震災を経験して、子どもたちも傷つき、フォローが必要だったのに、あの頃副牧師の私はバタバタしてしまっていて、何にもしてあげることができなくて本当に申し訳なく思っていました。そんな時に全てを自分たちで準備して来てくれて、子どもたちに寄り添ってくれたあの時のチームの皆さんには本当に感謝したのでした。まさに兄弟姉妹であり、同労者であり、苦しみを分かち合う戦友でした。それからも毎年たくさんの犠牲を払ってチームで来てくれて、せっかく遠く日本まで来たのに、観光がメインではなくって、ただこの教会、私たち一人一人を愛するために来てくれて、ひたすら仕えてくれた、そんな姿は皆さんにも深く印象に残っているのではないでしょうか。日本への愛が止まらなくなって、実際に日本に移り住んできて、わざわざ福島を選んで4年間会津で働かれたアビー姉妹も、もちろんベックがきっかけで今一緒にいてくれているアンドリュー兄弟も、確かに兄弟姉妹であり、同労者であり、戦友として共にキリストの働きのために命を懸けてくれているのではないでしょうか。皆さん、私たち福島第一聖書バプテスト教会、これからもこの地上の旅路を信仰の仲間と助け合い、支え合い、祈り合い、愛し合いながら共に歩んでまいりたいと思いますね。主にあって結ばれて固く切れない三つ寄りの糸として一つになって、この信仰の旅路を歩んでまいりたいと思いますね。さあ、今日はキリストを求めた人々というタイトルで、テモテの姿、またエパフロディトの姿をご一緒に確認することができました。最後に、イエス・キリストのことを求めて歩むとはどういうことなのかと考えるときに、テモテの姿、エパフロディトの姿に共通しているのは、まずはパウロを愛し、パウロに仕えるということ、それを通して、それがキリストを愛し、キリストに仕えることにつながっていたということではないでしょうか。ですから私たちも、まずはいよいよ互いに愛し合い、仕え合うことによって、 それがイエス・キリストのことを求めて生きる、そんな生き方へと歩んでまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸5番、第一ヨハネの4章20節をご一緒に読んでみましょう。はい。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。いかがでしょうか。私たちは互いに愛し合うということ、まずはそのことを大切にしてまいりたいと思います。もう一箇所、イエス様が再び来られる時のことを話された箇所で、イエス様は例え話の中でそこに出てくる王様にこう言わせてますね。引用箇所の丸6番、マタイの25章40節、マタイ25章の40節もご一緒に読んでみましょう。はい。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。さあ、いかがでしょうか。テモテやエパフロディトの姿を見学んだ私たち、今度はそんな主にあって共に生き、互いに愛し合い、互いに仕え合う姿を私たちも今のこの時だからこそ改めて教会の姿として大切にしてまいりたいと思いますね。先週の礼拝には、帰国してすぐにがんが見つかって手術を終えられて、久しぶりにこの泉のチャペルに来られて共に礼拝をお捧げすることができた姉妹がおられました。その姉妹からですね、家に帰られた後、本当に感動しましたという連絡がありました。まだあんまり会っていないのに、もう家族、キリストにある家族というのはすごいですねと。皆さん、そんなキリストにある家族の幸いをいよいよみんなで味わい、感謝し、そして主を賛美してまいりたいと思います。また先週来てくださった末富先生からも後ほどメールをいただきました。今回皆さんがまずは温かく迎えてくださったということ、そしてまたエリムでの主にあるおもてなしや、演奏とか同時中継のためにご奉仕くださった方々、素敵な写真を撮ってくださった方々、コンサートのために準備したりチラシを配ったりしてくださった方々、その他にもお花とか掃除とか、見えるところでも見えないところでも奉仕して、何よりも祈ってくださっていた皆さんの姿にとても感動してくださったようで、そのメールにはですね、信徒の方々の賜物が彩り鮮やかで、まるでステンドグラスみたいな教会ですねって書いてくださっていたんですね。私はとっても嬉しく感じました。そのかけら一つ一つでは小さな輝きかもしれない、しかしみんなで愛し合い、使い合い、一つになってキリストを求めるときに、ステンドグラスのようになってキラキラと輝いて神様の素晴らしさを表していくことができるのではないでしょうか。さあ、いよいよみんなでイエス・キリストのことを求めながら、イエス様の思いを互いの間で抱きながら、この夏もそしてこれからも私たち神の家族を喜び一致して歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロが大切な我が子のように愛おしく見つめていたピリピ教会に書き送った手紙を続けて見ています。愛しい愛しい、そのピリピ教会は教会の中で一致が損なわれてしまっている、またいろんな間違った教えに惑わされている、そんないろんな苦しみ悲しみを通っていました。 そんな彼らにパウロは、キリストの福音にふさわしく生活してほしいんだ、キリストの思いをあなた方の間でも抱いてほしいんだ、そんなふうに手紙を書き送りました。またその模範として、テモテの姿、エパフロディトの姿を紹介して、互いに愛し合うこと、使い合うこと、それがイエス・キリストを求めて生きる生き方なのだと、パウロはどんな思いでその手紙にしたためたのでしょうか。いかがでしょう。私たちも兄弟が、姉妹が、主にあって一つになって生きる、その幸せ、その楽しさ、その麗しさをこれからもみんなで味わってまいりましょう。一人なら倒れてしまうことがあっても、二人なら立ち向かえます。主にあって道寄りの糸とされたその交わりは簡単には切れません。いかがでしょう。私たちは愛する兄弟姉妹と共に愛し合いながら、使い合いながら、一つとなって歩んでいきたいと思います。今私たちが置かれている状況は、何かともしかしたら窮屈さを感じるような、何かと寂しくなってしまうような、痛みを感じるような、そういう状況かもしれません。しかしこの時だからこそ、私たちは主にあってしっかりと結ばれてまいりたいと思います。お互いを愛し合う時、お互いに使い合う時、それがキリストを愛し、キリストに仕える、その姿に直結していきます。いかがでしょう。私たちの心を今探ってみましょう。私たちがいよいよ神様に会って、愛し合い、使い合いながら、一人一人は小さな一つのピースかもしれないけれども、みんなで一つになるとき、ステンドグラスのように神様の素晴らしさを表すことができます。私たちは神様の臨在の中で、神様を心の真ん中にお迎えして、この教会はキリストの体ですと告白しながら、主から目を離さないで、この8月も、この暑い夏も、そしてこれからもずっとこの地にあって輝いてまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日のこの礼拝へと、私たち一人一人を神様が一方的な愛と憐れみのゆえに呼び集めてくださって、またインターネットを通しても、 CD や DVD を通しても、愛する神の家族として祈り合いながら、愛し合いながら、共に礼拝できるこの恵みをありがとうございます。神様、どうぞ私たちがついつい自分自身を求めてしまいやすい、そんな古い自分を脱ぎ捨てながら、イエス・キリストを求めて歩む、そんな歩みへと今週も導いてください。私たちの教会がいよいよお互いに愛し合い、使い合いながら、神様の栄光だけが表される、そんな教会としてこの地にあって立て上げられ、導かれ、そして用いていただけるならば、なんと幸いでしょう。神様、どうぞこの教会を自由に導いてください。あなただけが礼拝されるべきお方です。 あなたこそがこの教会の主です。どうぞ神様、私たちあなたを求めて歩んでまいりますから、これが道だよ、これに歩めと、その都度私たちを導いてくださって、軌道修正させてくださって、あなたの御足の後に従っていくことができるように導いてください。神様、愛する兄弟姉妹をありがとうございます。愛する道路者、苦しみを分け合ってくれる戦友、お一人お一人を心から感謝いたします。いつもこの交わりの真ん中に神様がいてくださってお導きください。感謝してこのお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。